熱血
賃貸塾
超エアみなさんこんにちは。熱血賃貸塾超エアン、この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
何の話しようかなと思った時に、まずやっぱり
それはピョンチャンオリンピック、
ピョンチャンオリンピックですよ。
多分ね、めちゃくちゃ寒いからね、うん、鍋うまいと思う。
え、鍋、
あ、やっぱ寒いと思う鍋しか合うさけど
韓国ですしね、
いろんな鍋あると思う。
韓国だから、
はあ、まあまあ、日本もね寒いからいい鍋いろんなあるけど、向こうは変わった鍋料理があんのちゃうかなと。
なんだろう、サムゲタンとかですかね。
サムゲタンで年がら年中あんのちゃう
氷点下20度になる、日もあるという。
なんか向こうやったら、そう、寒いとこやったら寒いなりの動物がおるやん。
うーん、
それの肉のしゃぶしゃぶとかね。
あ
ー、 どうやそれ。
どうなんですか。でもこういうねオリンピックに出場のために行ってるじゃないですか、国を代表して、うんうん、あんまり普段食べ慣れないものは食べないじゃないですか。
いや、それはあの日本の選手は日本の選手の寮へ入ってるから、うん、選手村入ってるから、そこでちゃんと日本料理ピ
シッと、ね、おにぎりとかですよね。
それはちゃんと作っとくよ。だけどやっぱり地元には地元の美味しい料理
がある、ね、あ、まあ確かにね、
そんなん楽しみやね。まあ競技、まあ、どうでも言うたら失礼やけど新しい、なんかそういう地元のね食べ物があんのちゃうかな。
なんか見てみようかなと思う競技ありますか。
僕はあんまり、そうやね、アイススケートの、スピードスケート。
ああ、スピードスケート、
うん、あれは見てみたいな。速いし
速いし
なんで、
うん、まず陸上でも花形ですもんね、やっぱりスピードスケートとか、ね、
やっぱりスピードスケートだけやね、うん、あとなんかこうルージュのなんか滑るのとかね。
私意外とカーリングとかも好きですよ。
カーリングってよう分からんね。
分からんな、私も
あれ分かる。
そしてなんか自分でもできそうな気がしてしまう、あれは。
で、なんかデコボコのとこ滑るやつあるやん、デコボコ、
ね、はいはいはい、あれモーグル、
モーグル、あれきついと思うね。
あ、モーグルね、
あれは興味ない。それからこのハーフパイプね、
ハーフパイプ
くるくる回る、あれはまあまあやけど、うん、さけど、まあ、どっちか言うたらスピードスケートが一番楽しみやね。
スキージャンプだけは絶対できないと思うんですよ。
ジャンプはあの踏切だけのもんだよ。あれをタイミングを取
れば、塾長はやれって言われたらやりそうな気がするんですけど、う
ん、いや、やらへんけど
絶対やで、無理でしょ
で踏切ちょっと間違って落ちんねん。
ちょっとずつ、ね、高さをこう練習していくんでしょうけど、私も札幌住んでたことがあるんで、大郡山にジャンプ台っていうのがあるんですけど、ああ、ね、うん、めちゃくちゃ高いんですよ。よくこっから身一つで滑るなみたいな。
多分普通のこう滑ってるところでも勾配きついのに、うん、あれ特別きついやん
着地失敗したらアウトじゃんみたいな感じな
の。着地は大丈夫だけど、飛びこうジャンプのタイミングや、うん、あれちょっともう1秒の何分の1やろちょっと遅れたら落ちんねん、うん、
ボテって感じです
ね。ボテって落ちんねん、前やね、
断崖これだけはいくらかで積まれてもできないなと思いました、本当に。
無理やと思う
まあでも、あの葛西選手がね、今回オリンピック8回目
ね、45歳かなんか、うん、
レジェンドですけれども、本当にそう、なんか夏季に比べるとどうしても冬季オリンピックはなんか種目すらもよくわからない感じで、
そうやね、だからスピードは出てた、ね、それとあの5人ぐらいでバーッとこう回るやん。
あ、はいはいはい、
あれもよう分からない。
カーブのとこで
手ついて、
はいはいはいはいはいはい、
あれもよう分からない、
分かりにくいスポーツが多いんですね、多分きっとね、うん、その走ってよいドンとかではないので高く飛ぶか、まあ、ね、
うん、まあ、さけど今回は頑張ってやるんちゃう、
うん、
まあ話題のね、うん、北朝鮮の選手と一緒にね、
うん、
ホッケーやるから、アイスホッケーやるからええのちゃう、
まあ、まあ引きこもごもさまざまなドラマが生まれそうな今回のオリンピックですけれども、はい、2月9日から2月25日まで開催となります。
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは長栄。
月決
金体塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今日は準レギュラー株式会社長栄管理本部マネージャー奥野正弘さんお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回はどのようなお知らせでしょうか。
はい、本日はですね、この番組を聞いておられるマンションオーナーの皆様にですね、留学生にお部屋を貸してもらえないかと思い、入居受け入れのですねお願いに来させていただきました。
はい、ね、前もこういうお知らせを、
以前もですね、こういうお知らせをさせていただきまして、春秋はですね、ちょっとこのようなお話をしているんですけども、弊社ですね、管理している2万2千戸数中ですね、現在に、720名ほど外国人の方がお住まいになられておりまして、そのほとんどの方が留学生ということで、京都府の留学生の数がですね約1万人ということですので、約 7% 近くがうちの管理物件にお住まいいただいているというようなそんな状況なんですけども、最近ですね各大学が留学生さんの受け入れに非常に熱心でいらっしゃって、それに紐づいてお部屋探しをされる留学生の数が非常に増えてきておりまして、それでちょっとうちがですね、手前味噌ですけども、おかげさまで入居率がですねかなり良くなってきておりまして、お部屋の方が足りないと、本来なら僕たちのところなんですけども、それ以外の、ところで お受けしていただけるところがないかなということで、今回ちょっとお話をさせてもらいに来た次第です。以前ですね、この番組で、全く同じようなお話させていただいた時に、数名のオーナー様より、連絡いただきまして、で実際お部屋の方をお借りさせていただいて、現在も満室で、しかも管理の方もさせていただいておりまして、今そのようなことをさせていただいている経緯もありますので、ぜひ今回もお願いしたいなということでお伺いさせてもらいました。
なるほど、日本の中でもその京都というのはね、やっぱり留学生増えてきてるんですかね。
はい、もともと学生が多い、全国で唯一人口の1割が学生さんっていう珍しい地域ですので、
学校もね多いですしね、
有名な大学も多いんですので、そこがその留学生さんの対策に舵を切られてるので、ひもづいて部屋探しが多くなってるっていう、そんな感じですね。
ちょっとね、各大学で留学生の受け入れも増えているという話もあったんですけれども、今後もやっぱり増えてくる見込みなんですね。
そうですね、間違いなく増えてくるとは思いますので、僕たちはもう7、8年前からそれやってますんでね、いろいろとノウハウを積んでやっております。
増えてくる中でも結構そのオファーとして急なオファーが多いという話もね、前ちょっとされてましたが、
そうですね、もう関空に来てるんでとか
それのんきすぎない？ちょっとい
やね、あるんですよこれがね。
日本って結構用意周到に行くでしょ。
今関空だならまだいいんですけどね、もう来たとい
やこれから行くでもないんですよ、着いたよ、
スーツケースで来たっていう状況とか、で関空さんのところにどうやって行けばいいんだみたいな話とかね、ちょっと そんな話になったりもするんで、
それ普通の話ですか？
そうなんです。で八坂さんといろいろできたりなとか、なんやかんや今考えたりしてるんですけど、そんな感じのことがあったりとかですね、そこを全部整理をしていくためのノウハウっていうものがやっぱり必要でして、
そんな感じで来 ちゃうんですよね留学って。すごい準備するようなイメージが
の方も、いやもちろんね大多数はそちらですけどね、当然そんな方ばかりではないですけどね、あの中にはそういう方もいらっしゃって、その急な受け入れとかの対応はあのできるとこできないとこがあって、でうちはできるとこということですね。
まあ、でもそのお貸ししたいなしてもいいよという方の中には、やはりその留学生外国の方に貸すということに関しての、まあ、抵抗感がある方もいらっしゃると思うんですけれども。
そうですね、あのまあよく言われるのが何人でも住んだとか、あの部屋をすごく汚されたとか、はいはいはい、悩んでらっしゃったオーナーさんも多いんですけども、ただまああのうちとしては必ず入居前にガイダンスを入れるんで、あのルールをしっかり説明したら、まあ、そうなんですねっていう理解を持った上で入っていただけるので、まあ、予想みたいに入れて終わりではなくて、入ってからもその後こういうことはダメですよとか、あの事前の注意の上で入っていただいたりもすることもあって、クレームが全然あの違いますね。
でもやっぱりこう外国からね、まあ、日本京都いい大学にね留学される方なんて、はい、かなりのエリートだと思うんですよ。
我が身に置き換えて考えた時に、自分の子供が留学すると、他国に、その時にどれだけの費用かかるかなって考えたら、それを送り出せる家庭の、まあ、あの富裕層の方だろうなというイメージはつきますので。
日本なんて高いでしょ全体的に。
いやそうです、自分とこの国よりも物価高いところにね送り出す可能性が高いですから、まあ、それができるというご家庭というのが前提にあるというところが一つポイントなのかなと。で、まあ、そういう方々っていうのはやはりそれなりの教育を受けていらっしゃいますから、しっかりと説明をすれば、あのそのあたりはあの通じるものがあると、僕たちもあの経験の中でそれは確信してますので、まあ、そのあたりですかね、あのぜひそういうところを考えていただいて、受け入れ可能であればぜひお願いしたいというところですね。
まあ、でもそうですよね、その文化の違いであったり言葉の違いであって、そのトラブルが起こった時の対処をどうしてくれるんだっていうところが大きいと思うんですけれども、まあ、長谷さんにおいてはそこの管理もグローバルデスクとかもありますしね、はい、のしっかり管理できているという
感じですよね。そうですね、やっていただいてますね。
塾長的にも会社的にもやっぱりこういうふうな留学生の受け入れは増やしていくような方向性ですか？
ね、まあ、自然と増えていくでしょうね、もうこれからはどんどんどんどん海外の方が来られますからね、まあ、部屋みたいなの開けといてもね、絵に描いた餅でね、もうどうしようもないんで、どんどんやっぱり使っていただくということで、あとはまあトラブルないように我々管理業者がしっかりと対応すると、これさえしていればですね、全く問題ないと思います。
なんかそのうち逆もやりそうですね、日本人が留学生が行くときに長谷さんが向こうの物件も世話できますよみたいなのも。
そうね、まあそうだけど、まあ、そこに至るまでまず日本をねきちっとやっぱりあの、ね、留学生対応するということで、まあ、これからそういう仕事がですね非常に重要になってくるという。
あのちなみにその留学生の皆さんなんですけれども、はい、どういったお部屋をあの望まれる方が多いですか？
まあしっかりされてる方が多くて、あまりその親御さんに迷惑かけないように、まあ負担にならない程度のお部屋を探されるというところが多いですね。
やっぱりこう日本人も一緒そうですけど、ワンルームの
そうですね。で、まあ、あのパリパリの値段が高い新築というわけではなくて、まあ、この数年間勉強するための、あのまあ、寝てそこで勉強できてができればいいというところを選んでいただく方が多いので、ですので逆に日本人の、まあ、トレンドから外れた、まあ、昔言葉で言うとちょっとあれかもしれませんが、あの6畳ユニットバスとかの、まあ、日本人の学生さんがちょっともう今手狭やな、トイレとお風呂一緒は嫌やなっていうようなところが逆にその方がいいと、まあ、値段的にもフィットしますし、あの別にトイレお風呂一緒なの当たり前なんじゃないみたいな、そういう文化ですから、まあ、そういうところがフィットするので、ちょうど需要の住み分けができるんで、まあ、非常にいいのかなと思います。
まず逆にちょっと築年数が経っていたとしても、 そうですね、それでもいい、
それで入居に苦しんでらっしゃる家主さんがいるのであれば、まあ、ここをあのしっかり私たちが梅雨払いしますので、その上で受け入れていただけたらなというふうに思っておりますね。
なるほど、さあそれではリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、長栄ではですね、将来の、少子高齢化を見越して、賃貸経営の助けになる外国人入居者の受け入れについてですね、もう 7,8 年前ぐらいから積極的に取り組みを行っておりまして、ノウハウを積んでおります。私自身もですね、まあ、ちょっとそういったあの団体の中で留学生さん誘致をしているということで表彰 受けたということもありまして、そういうこともありますので、しつこい営業はしませんので、ぜひうちで受け入れてもいいよというような家主様がいらっしゃいましたら、ぜひご一報いただけたらと思います。連絡先はですね、京都075-343-3008、075-343-3008、株式会社長栄管理本部の奥の方までご連絡いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ホームページにもこのあたり、詳細書かせていただいてますので、ぜひ興味ある方はご一報ください。
築年数が経ってるね、こう割とワンルームぐらいのお部屋で、ここでいわゆるリノベーションをするか、もしくはそういうふうにね、ニーズのある留学生の方にお貸しするかという選択肢が生まれるのもいいかもしれないですね。ぜひご検討いただければと思います。今日は管理本部マネージャー奥野正弘さんをお迎えしました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、南こうせつとかぐや姫の神田川をお願いします。
それではどうぞ。お部屋探し
は超えい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは超
えい。月決
賃貸塾
超えいやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便りなんですが、大阪府ラジオネームおはぎさんからいただきました。ありがとうございます。息子夫婦は子供不可、しかしそこで生まれた子供は OK という条件の賃貸マンションに住んでいます。最初は良くても夜泣きなどで苦情が来れば大家さんに追い出されるんじゃないかと心配しています。子供不可というのは何でしょうか？そういうことってありますか？教えてくださいというお便りです。
結構ね、過去にはあったんですね、そういう子供を入るとやっぱりこう、例えば部屋の中を汚したりとかね、いたずらしたりとかするでしょ、
はい、
だから結構そういう時期はあったんですね。だけど今はもうほとんどないの違うかね、部屋がたくさんあるんで、部屋開けてもしょうがないでしょ。だからいや、僕はその子供不可っていうのはちょっと反対なんでね。子供は国の宝やからね、
おっしゃってます、
だからやっぱり子供さんがこう泣いてる、わ泣いてるっていうのは日本でいいなと僕らは逆に思うけどね、飛行機の中で泣かれるとちょっとムカッとすっと
まあ、問題になってますけどね飛行機とか
新幹線で流れるとね、だけどまあまあマンションでは僕は全く問題ないのちゃうかな、でもしですね、事例があったら、はい、当社の連絡いただいたらうちの入ってとこへ入っていただいても結構ですから、子供10人まで OK です。
これ夜泣きなどで苦情が来た場合に追い出されたりとかありますかということなんですけど、
いやそれは多分ですね、ないと思いますね。はい、法律上もそれは最初にですね契約をちゃんとできてるんで、出ていかねばならないっていうことはあるかもしれへんけども、ここの場合やったら子どもさんが入ってからの後やからね、それは問題ないちゃうかなと。
珍しい条件がある場合とかってありますか？こんな風に子ども不可であったりとか、他にもこんなことがダメとか条件付きのマンションとかって、
なんか結構なんか変わったとこもあんのちゃうかね。僕らはあんまり遭遇してないですけど ね、
ペットとかはね、ペットか不可とかはありますけれども、
だけど僕はもともとペットはもう別にいいと思ってたしね、やっぱりなんか癒しの部分が必要でしょ。マンションでこう仕切られた部屋で一人で住んでるっていうのは寂しいですよ。ご近所に迷惑かかない程度に買っていただくのは僕はいいかなと思うけども、子供さんはね、これはもう少々ないけど皆さん辛抱して国の宝だと思って、ギャギャ確かに泣くとうるさいけどね、おっぱいカッと壊してたらすぐ泣き止むから、僕らも小さい時より子供連れて車でよう一周したけどね。
もう最近ね、もうね、怖くて泣かせられないんですよね。泣かせられないんですよ。なんかね、友人がこう怒ってただけなのに 突然夜中あの夜自動送電が来たりとか、
なんで
ご近所が、うん、敏感に反応してお知らせされちゃったりする場合があるみたいで、あ、
怒ってたからなんか虐待してる
みたいな、そうなんですよ、そうなんですよ。昔はもうこのバカーとかできたと思うんですけど、今は結構怖くて、そういう場合もあるみたいですね。
子供の場合は育てる時にね、やっぱり判断できないからね、それは痛さとか怒るっていうことではっきりしたと。だけど小学生高年になってきた中学生のところ人間になってくるでしょ。だから物事はそういう時は怒らずによくよく話をすると、そういうふうに分けたらそれは大丈夫。小さい時は怒るのはそのためやから。熱い夜間のとこに手を置けたらね、そんなほといたらまたやりる可能性、それはしたらダメですよって手をバーンと叩いたりとか、これはもう体罰で彼女を帰るためにやる。だけどそれはもうしょうがないですよ、そんなことは。ね、中には間違って、それ自動相談所に電話しちゃったよね。
そうね、なんかそれもね、もしもの場合があるからね、絶対ダメな行為とは言えないですし、難しいなと思ったんですけど、通報された方はね、そんなつもりないんですけどみたいな感じになりますしね、いろいろ。
まあまあ そういう場合はまあ、ね、イレギュラーでしょうがないですね。
まあちょっと話が飛んだんで、そろそろまとめていただきます。はいはい、それでは今週のツボです。
はい、あの問題出た場合は当社の連絡いただいたらすぐ当社のマンションに入っていただきます。
ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日は管理本部マネージャー奥野さん来ていただきました。おさらいお願いいたします。
はい、留学生受け入れをですね、していただける、マンションオーナー様、もし興味がありましたら、ご連絡の方お願いします。075-343-3008075-343-3008、株式会社長栄管理本部の奥野まで、ホームページの方でも載せておりますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、まあね、ワンルームのお部屋であっても、どんなお部屋であっても、ね、こんなお部屋どうですか、はい、っていう提案がね、あれば、
ぜひ、ご連絡いただけたらと思いますので、うん、はい、はい、お願いいたします。
奥野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてはタッチで楽ちん超英案です。
はい、タッチで楽ちん超英案、豊田部長お願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
タッチで楽ちん超ええやん、ゼスト、お池、モテラス、カナート、楽北、泉谷、高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、楽と山品、イオン楽南店、イオンモール京都桂川、アルプラザ宇治東に設置しております。ぜひお近くの方はご活用ください。さあ、そしてまたまた奥野さんなんですけれども、 E ガレージ、
はい、 E ガレージ、ガレージをお探しの方は E ガレージで探してください。奥野マネージャー、宣伝お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、奥田さん、 e ガレージです。
はい、いい感じにやっております。
あ、本当ですか。
あとまたですね、新しいプランもできてますので、
はい、
5000円で、うんうん、システム利用料という形で5000円という、まあ、使いやすいというプランもありますので、
はい、
ぜひお声掛けいただけたらと思います。
はい、よろしくお願いいたします。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
佐田治虫、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。